恵みをいただく御言葉は使徒行伝の12章です。はじめに使徒の働き12章1節から11節までをお読みします。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。とりあえずここまでにしたいと思います。一言お祈りいたします。教会はキリストの体であり、キリストの体の各部分各器官が共に相集うところ、教会は一切の権威が与えられており、教会は地上でつなぐことは天においてもつながれ、地上で解かれることは天においても解かれるところ、教会というイエス・キリストの土台、その上に建てられた教会はハデスの門さえそれに勝つことができないほどの力ある存在。主よ、この教会ということについて今日私たちに教えてください。教会がいかに力を与えられているのか、権威が与えられているのか、教会が どれほど守られているのか、どうか私たちがさらに知ることができますように、主よ今日このしもべの唇を清め開いてください。思いを心を清め、またこの唇を清めてください。これを聞く一人一人の生徒たちの耳を清め、心を耕してください。御言葉の命の種が豊かにまかれて豊かに芽を出し、30倍60倍100倍の実を結ぶことができますように、イエスを整え祝福してください。今日これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この使徒の12章、これは使徒行伝はですね、教会が誕生した、箇所、そして教会がどんどん成長していく箇所で、そして、パウロが登場し、地中海世界に、引いては全世界に向かって福音が、述べ伝えられて広がっていく、それが使徒行伝ですけども、この十二章のところは、まさに教会がですね、力を得てこれからどんどん成長していこうとしている、そういう場面において妬むものが現れたんですね。教会のその成長、命の広がりを阻止しようとですね、その教会が祝福されている様をもう憎たらしくて仕方ない霊的存在サタンが、それを邪魔しにかかったんですね。サタンは、欲深い人、そういう人たちを通して、働きます。偶像崇拝している人とか、あるいは憎しみとか、妬み恨みそういう思いに駆られている人をサタンはよく支配して用います。で、この時サタンは ヘロデ王を用いました。ちなみにヘロデ王、これはヘロデ・アグリッパ一世です。ヘロデ大王とかヘロデ・アンティパスとか、まあ、いろいろいるんですけども、まあ、そのヘロデ大王の息子ですね、ヘロデ王。彼が教会の中のある人々を苦しめようとしました。でそれでヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺しました。十二弟子の一人です、ヨハネの兄弟ヤコブ。イエス様と一緒に3年半共にして、そのあの十二弟子の一人がなんとこの時捕まって殺されてしまいました。それはこのヘロデ王がですね、ユダヤ人たちの気に入られたいからですから、その気に入られるための道具として、ネタとして十二弟子の一人は殺されたわけですね。でその十二弟子の一人ヤコブが殺されたのが、それをユダヤ人たちが見てそれを気に入りました。このイエス様の弟子たちや、またイエス・キリストの福音が伝えられていることを妬んでいる人たちですね、ユダヤ人たち。でそれで今度は、まあ、ヘロデ王は、ね、このヤコブがヤコブを捕らえて殺したのを、ユダヤ人たちがそれを気に入ったのを見て、もっと気に入られたいと思ってですね、今度はペテロを捕らえにかかりました。それは種なしパンの祝いの時期であったと記されております。でそれでヘロデはですね、ペテロを捕らえて牢に入れて、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させました、ね、ということは何人いるでしょうね、兵士は。4人1組の兵士4組ですから、四死十六で16人体制ですね。ちょっと一人の人間を、まあ、監視するにはかなり厳しい監視ですね。でしかもこの牢がある場所はですね、まあ、後の方読んでいけば分かるんですけども、2つの A 所のさらに奥の鉄の門でカンヌキがかけられている、その中、もうかなりもう厳重な牢屋の、まあ、牢屋といいますか、そういう、奥でペテロは捕らえられて、でそれで監視されておりました。それは、彼を杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。ヘロデは要するにこの杉越の祭りという、ユダヤ教の中では最も盛大な祭り、その盛大な祭りの後にですね、まあ地祭りにして、でそれで、まあ、一つのイベントごととしてですね、このペテロをなんか大々的に、殺すイベントを持って、でそれでユダヤ人の気に入られようとしたんでしょうね、キリスト者で。それでペテロは、イエス様の弟子、十二弟子の、まあ、筆頭な弟子ですね。で彼が捕らえられて厳重に16人体制で監視され、鉄の門の奥で捕らえられている。でこうしてペテロは牢に閉じ込められていました。教会は彼のために神に熱心に祈りを捧げておりました。でペテロはですね、この晩、いよいよその翌日に引き渡されて公開処刑されようとしているその晩ですね、ペテロは、2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していたとあります。かなり厳しい状況ですね。2人の兵士の間でペテロは2本の鎖両手をつながれて、まあ、こういう状況はですね、こういうふうにしてそれで後背を垂れて寝ていたんでしょう。でそういう状況でした。その両隣には万兵が立っておりました。時は杉越の祭りの時です。その時ですね、主の使いが牢屋を照らして、でそれで御使いがペテロの脇腹をコンコンコンって叩いて、で彼を起こすんです。急いで立ち上がりなさいと、彼はそう御使いが言うと、鎖は彼の手から落ちました。8節以降もちょっと読んでいきましょうか。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、 彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについていた。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず幻を見ているのだと思われた。彼らが第一、第二の栄章を通り町に通じる鉄の門まで来ると門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと御使いはたちまち彼を離れた。その時ペテロは我に返って言った。今確かに分かった主は御使いを使わしてヘロデの手からまたユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。アメン。すごいですね。ペテロこのようにして奇跡的に救い出されたんです。教会という集まり、それは、外から見れば、ね、まあ、ちょっと不思議な集団、ちょっと弱い人たちの集団のように、変な人たちの集団に見えるかもしれません。でも天と地を作られた神様はですね、この教会にこそ目を留められるんです。教会とは召し出された人たち、皆さん一人一人です。世の中はですね抜かりなくやってきます。それに対して教会は抜かりがちょっとありすぎるようなところもあるかもしれません。でもそれでも主はですね教会の方を愛してくださるんです。12節以降もお読みします。こうと分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の戸を叩くとロダという女中が応対に出てきた。ところがペテロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることをみんなに知らせた。彼らはあなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らはそれは神の御使いだと言っていた。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いた。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行った。アメン。ペテロが本当に奇跡的に救い出された場面、もうそこで終わっていたらとてもなんか綺麗な話で終わってたんですけども、ね、この12節以降の話見ますとなんかとてもなんか教会おっちょこちょいな集団がなんか何やかややってるなっていうのが分かりますね。教会は確かにおっちょこちょいかもしれません。世の中はそれに引き換え、ね、もう、4人体制を4組で16人体制、2つの栄所のさらに奥、ね、鉄の門のさらに奥の内側でペテロを囲んで、もう万全の体制ですね。おっちょこちょい集団対、ね、国家権力です。ヘロデ王ですから国家権力の軍隊を16人も兵士を動員して鎖で2本でつないで夜通しの寝ずの番を、ね、2人の兵士がして、そういう体制で臨んでも、でもそれでも主が愛された教会です。主はどちらを守るかというと、その世の万全体制で臨んでいる精鋭集団よりも教会というおっちょこちょい集団の方を救われるんです、守られるんです。教 会はキリストの体です。主は教会を愛されるんです。主はですね、ペテロをこのように救い出してくださいました。だったら、ね、もともとヨハネの兄弟ヤコブが最初剣で殺されてしまったんですけども、その十二使徒の一人ヤコブ、イエス様と共に3年半過ごしたあのヤコブを救い出すことはできなかったんでしょうか。もちろん救い出すことはできました。でもなぜかヤコブは最初の時点で殺されてしまいました。なんで神様はこの時ヤコブを、ね、ペテロをこんなに奇跡的な形で救い出したのにヤコブは救い出されなかったのか疑問に残りますけれども、でも人間のですね、生き死に、人の命に関わること、それはですね、人が思い計ることができる問題ではないんですね。長生きすれば幸いかというとそうでもありません。短い命であってもそれが不幸かというとそうでもないんです。とにかく主が計り与えられた命があります。この時ヤコブは剣で殺されました。一つだけはっきりしていること、それはヤコブがこの時殺されたことによって教会の間に大きな祈りの輪が広がりました。教会が真剣になりました。教会が結束しました。主への熱心な祈りが湧き起こりました。ヤコブはこの時確かに死にましたけれども、しかし当然行った先は天の御国です。その牢から解かれて、そして弟子たちの中ではいち早く、ね、他の弟子たちはですね、さらにローマ帝国のネロの時代を生き残って、もっと迫害されて、もっとですね、残忍な殺され方をしていった弟子たちも大勢おります。ですからそういう意味では、まあ、早くヤコブはそういう苦しみを取らなくて、まあ、ある面では幸いだったかもしれないんですけども、とにかくそういったことも含めて私たちは計算するべきではありません。とにかく、ヤコブが殺されたことによって、教会の中に熱心な祈りが湧き起こりました。そして、本当に一致団結しました。熱い祈りが捧げられたんです。そして、ペテロが捕らえられたとき、本当に主はですね、この、すごい方法で救い出されました。ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ていました。この場面ですね、ちょっとある場面を思い出します。ペテロは2人の兵士の間で こういう形で寝ていました。
ここですね。
時は過ぎ越したいです。あの十字架の場面を思い出しますね。十字架、イエス様も杉越の日ほふられた、ね、誠の杉越の子羊となられたんです。ペテロはもう自分はただ主にお委ねしている、そういう状態ですね。もう 100% その命もその成り立ちも全部主に委ねて、そして寝ておりました。私たちが全てを主に委ねて、両手放しでも主に明け渡すときですね、主の偉大な力が働くんです。主はイエス様を十字架上の貼り付け状態、もう無力の極みのその状態から、主は3日目に復活の命を吹き込まれました。そしてもはや死はイエス様を支配されることは決してありません。このように十字架の上に委ねるとき、私たちのもう両手放しで主にただ救いを委ねるときですね、主のこの十字架のパワーが働き、復活の力が働くんです、ね、自らを脇腹を叩いて起こしましたけれども、イエス様脇腹疲れましたね。でそうすると、ね、御使いがペテロの脇腹を叩いて起こすと、すると鎖が彼の手から落ちた。十字架の上に私たちが身を横たえるとき、皆さん縛っていた鎖が落ちるんです。そして鉄の門は開かれるんです。栄章、第一の栄章、第二の栄章も難なく 通りこそができるようになるんです。皆さんを縛っていたあらゆる鎖は解かれ、皆さんを、ね、閉じ込めていたあらゆる鉄の門は開かれ、そして皆さん十字架のによって解き放たれるんです。ペテロはまさにそれを経験しました。見つかりがペテロを連れて町の、ね、安全な通りまで連れていくと、見つかりが離れ去って、その時ペテロは我に帰りました。それで早速ペテロはですね、教会の方に戻ります。ここではマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家、そこが、まあ、家の教会だったわけですね。そこにペテロは行って、そしてそこの門を叩きます。教会ではペテロのために大勢が集まって熱心な祈りが捧げられておりました。ペテロが、ね、このペテロのために熱心に祈りが捧げられている教会に入っていったら、もうすんなりとね、ペテロを大歓迎して神様が褒めたたえられたかというと、どうもそうではないんですね。この教会の中ではまさしくペテロのために一致団結して祈りが捧げられていた。でそこで、いざその張本人であるペテロがですね、その門を叩いて、そして入れてくださいって言うとですね、ペテロ入れないんですよ。ロダという女中が応対に出てきた。でペテロの声だと分かると、喜びのあまり開けもしないでですね、それで、この奥に入っていて、教会の人たち、ねえねえねえねえ、みんな聞いて聞いて、ね、それでペテロだよ、ペテロが外に立ってるよって言うと、教会の人たちはですね、あなたは気が狂っているのだとか、それはきっと見つかりに違いないとか、そういうなんか論争、ね、学術論争とかなんか、あれこれとか、そういうなんか理系的な話が盛り上がるんですね。いや違う違う、本当はペテロ、いやあなたは気が狂ってる、いや本当だよ、それは見つかりだ、そういう話が大騒ぎが沸き起こって、でもなおペテロ、当の本人はペテロは戸を叩き続けてるんです。不思議ですね。鉄の門さえ開いたのに、鎖さえ解けたのに、教会の門は閉じられたままなんです。見つかりは鎖を解き放します。主は鉄の門さえも開いて皆さんを そこから解放されますが、しかし教会の門に関しては見つかりの範疇外なんです。教会の門は皆さんの範疇にあります。皆さんは教会の門を管理するものです。教会はハデスの門も打ち勝つことのできないほどの力が与えられている。見つかりよりもはるかに権威がある、与えられているんです。教会は実はだから、見つかりこのロダという女中の意向さえもですね、逆らって、ね、ロダが門を開けないからしょうがないなって、見つかりを開けるということはせず、生徒に任せるんですよ。教会の門は教会にどれほどの権が与えられているか。教会は地上でつなぐことを天でつなぎ、教会が地上で解くことを天で解く権を与える、イエス様はおっしゃいました。教会はそれほどの権が与えられているんです。だから、ね、見つかりは鉄の門とか、ね、栄章の門は開いても教会の門までは開けないんですね。でそれでこのロダとまたそのそれにまつわる兄弟姉妹たちが、ね、あれやこれやと議論している間もペテロはずっと戸を叩き続けております。でそれで扉が叩かれているのはもうこれは否定しようがありませんから、みんなは出てきて扉を開いたところ、なんと自分たちが祈っていたあの塔の本人ペテロが目の前に立っているではありませんか。人々は本当に非常に驚いた、ね、意外と教会は、ね、熱心にさあ祈ろう、みんなで祈ろうとか、あるいは、ペテロのために断食祈祷しようとか連鎖祈祷しようとか、まあ、そういうふうに盛り上がったり、あるいはなんかそれが見つかりだとか、ね、あなたは気が狂ってるんだとか、そういうなんか言葉で盛り上がるのは まあ好きな人は教会の中ではやはり昔から多かったようなんですけども、でもいざですね本当に祈り課題がすって叶えられた時、人は信じられないんですね。本当に面白いことです。皆さんもですねあることで祈ってる最中ね、ある人が牢から解かれることをもし祈っていたとして、その当の本人が今突然その扉からふって現れたら、まあそれはびっくりするでしょうね。そういうものです。しかし主はそれがおできになるお方であることをここで証明されました、ね、ペテロはここでは救われております。もっとも全部が全部救われるとは限りませんね。あのヤコブのは、まあ剣で殺されましたけども、とにかく主はですね全てのことがおできになるお方です。だから皆さんは全てのことを、ね、主は最善へと導いてくださることを信じて、本当に安心して日々歩んでいくことができるんです。ペテロはみんなを解き伏せて、ね、静かにさせて、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して、そして、また別の場所へと、出て行きました。本当に神の民、教会、そこはなんと救いを見せていることでしょうね。このおっちょこちょいな、ね、まとまりのない集団が、ね、精鋭部隊のまとまっている兵士たち、それを出し抜いたんです。ヘロデ王という国家権力を出し抜いたんです。教会はそれほどまでに主の目が注がれているところです。主が愛されているところです。それに対してこの主が目を注がれていない集団、このヘロデ王の部下たち、彼らどういうふうになっているか、18節以降お願いします。さて朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間に大騒ぎが起こった。ヘロデは彼を探したが見つけることができないので万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザレに下って行ってそこに滞在した、ね、ヘロデ王はペテロを見つけることができなかった。杉越祭のが終わった後に公開処刑して、ユダヤ人たちの、ね、機運をさらに盛り上げてやろうって思っていた矢先、その当のペテロが、ね、16人体制で守っていたペテロがいないんです。兵士たちに聞いても、ね、どこにも見つけることができない、拉致が開かない。でそれでヘロデは万兵たちを処刑しました。この一件で16人の、ね、兵士たちが死んだんですね。これが世の中です。世の中は16人体制だとか鉄の門だとか、そういった万全を期して、でそれでまとまりのない集団は、まとまりのない人は、ね、追放して排除して、本当に精鋭たちがまとまりのある人たちが残って勝ち抜いて、そしてやっと生きていくような、そういう世の中ですけども、しかしこのようにですね本当に冷酷なんですね世の中は、まあ、当時のローマ帝国は牢屋の番をしていたり、あるいは捕虜の番をしていたりする兵士にはですね、その捕虜を逃がしたらその捕虜が受けるべき罰を受けなくてはならないという、そういうローマの、法律がありました。ですから、鞭打ちの刑の囚人を逃がしてしまったら鞭打ちされるんです。万兵が死刑の囚人を逃がしてしまったら死刑にされてしまうんです。ですからこの16人が、ね、その本当に冷酷なシステムの犠牲にされたわけですね。今のこの世界も本当にそういうシステムに似ております。ちょっとでも過ちを犯せば、ちょっとでも失敗すればもう立ち上がれないほどのことになってしまう、そういうことが本当にザラです。それに引き換え教会の中はなんと温かいことでしょうね。主が守っておられることのその喜び、それは本当に計り知れないものです。このヘロデ王はどうなったか、20節以降をお読みします。さて ヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。定められた日にヘロデは王服をつけて王座に着き、彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は、神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を期さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。アメン。ね、この使徒行伝の12章、この終わりは、24節を見ますと、主の御言葉はますます盛んになり広まっていた、ありますね。この12章の初めの方を見ますと、とても御言葉が盛んに広がるような様相ではなかったですね。世の中のその動きは、むしろ御言葉をいかに殺すか、いかに御言葉を述べ伝える人々をおじけさせるか、いかにその気をくじくかということで始まったんですが、でもその終わりはその御言葉をくじこうとした者が逆に虫に噛まれて死んだんですね。虫に噛まれて死ぬ、ね、なんか、かなり人はいろんな死に方ありますけれども、ね、ダイナミックな死に方をする人もあるし、恥ずかしい死に方もあります。このヘロデはとてもダイナミックというか劇的と言えないような死に方ですね。虫に噛まれて死んだ。新教徒訳聖書では宇治に食い殺されて死んだって確か書いてありましたっけ。本当に会えない死に方です。主は命の主です。命を支配しておられます。このように主に敵対するものはですね、このような風になってしまうんです。ヘロデはツロとシドンの人々に、ね、殺意を抱い、あ、強い敵意を抱いていて、でそれでツロとシドンの人々は、ね、食料をなんとかもっといっぱいもらいたいから、ね、人々に、このヘロデになんか神の声だ、人間の声ではないって、ね、神様呼ばわりしてでもその食料を得たいのが、まあ、ツロとシドンの人々でも、逆に彼らがそういうふうに叫んだ時、ヘロデは、ね、まんざらでもなかったんですね。ああそうだ、俺は神だ、俺の声は神の声で人の声ではないとか、まあ、そういうふうに思っていたのか知らないですけど、とにかく神様に栄光を期しませんでした、ヘロデオは。それで虫に噛まれて息絶えてしまったんです。主の御言葉はそれでますます盛んに広がります。ここに神の生徒とそうでない世の人、神を神とせず傲慢になって、ね、力で権威で威力で統率で支配しようとしている人、その、ね、コントラストが浮き彫りにされます。世の人はますます、ね、本当に平安なく怯えて頑張って力を尽くしてそうやって生きていかなくてはならない。それに対し神の生徒は本当に楽ですね。このヘロデとその兵士たち、彼らは根津の番で16人体制で臨んだのに、それに対して教会は何をしていたか、祈っていただけです。ただ祈っていた。ペテロに関しては何していたか、寝てただけですね。寝てただけ で教会は祈っていただけで、この精鋭たち、この力強い人たち、国家権力を盾にして神に逆らう人たちを教会の方が出し抜いたんです。いや、主が出し抜かせてくださったんです。皆様ですから主につきましょう。教会、それはキリストの体です。皆さんも 教会の一つとして一人として、キリストの体の一部分としてキリストを表現しましょう。教会のこの集いに入って、そしてこの交わりの中に和んで、二人また三人のイエス様の名のもとに集まるこの中にイエス様はおられます。どうかこのイエス様と共に平安で喜び満たされたこの安心な歩みをしていく皆さんでありますように。今本当に世の中はですね、冷たいです。完璧を求めてきます。ちょっとでも間違えたら何かすぐに引きずり下ろすような、そういう当時のローマのような風潮ですが、でも皆さんは主をより頼んで、そして本当に安全安心で、しかもこんな、まあ、おっちょこちょい集団でなくても別にいいんですけども、たとえおっちょこちょいな集団であったとしても主はきっちりと守ってくださる。どうかそのうちにしっかりと根ざしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。私たちは教会です。キリストの体、私たち一人一人がイエス様あなたを表現する者たちです。あなたはそんな教会をここまで愛して育んで守ってくださることを感謝いたします。それに対してそれに引き換え、世の中のシステムはなんと冷酷で冷たいものでしょうか。私たちはたとえ弱くてもおっちょこちょりであったとしても、このような幸いの地に入れられている恵みを感謝いたします。どうか生徒たち一人一人がしっかりとこのキリストにつながった歩みを成して守られて、そして豊かな人生を導かれていきますように、イエスよどうか守り祝福してください。今日いただいたこの幸いな御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福しお祈りをいたします。アーメン。